Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。今週もう8月18日、やばいですね。夏休みも中盤ですよ。みんな宿題はやったかな？まだかな。私は結構後に貯めるタイプだからまだ全然余裕かなと思います。楽しんでください。さあ、最近あったことといえば、ちょっと放送日から離れてますけど、花火大会が結構各所でやっているかなと思います。私は花火大好きなんですね。大好きなんです。コロナ禍に入ってから花火大会、人がねやっぱ密に集まっちゃうからなかったんですよね。それでまあテレビの中継とかもあったのかな、なんかあんまり記憶なくて、今年隅田川の花火大会で夏のウキウキ感が帰ってきて嬉しい気持ちですね。まあフェスとかもそうなんですけど、なんかそういう大きなイベントがやっとこう戻ってきて、今年はすごい人の集まりだったみたいなんですけど、見てたんでしょ？そうなんですよ。見てたんですよ。でもちょっとその本当に付近のね、ところは人が多分いっぱいいるから行けなかったんですけど、ちょっとそう、離れたところで。ちょうどね、ギリギリ見えたみたいなところで。そう、だからテンション上がっちゃってた。家族で見てたんですけどね。そう、嬉しかった。みんなでピザ食べた。ピザ食べて花火見て、最高ですよね。もうこの年になってくると、家族で旅行とかも行かないし、なんか改めていいなと思いました。もうちょっとね、私ももっと自立したら、こう、家族を、旅行とかに連れてく立場になれたらいいな。でも行ってくれるのかな、わかんないな。嬉しいのかなと思うんですけど、
逆にいいのって感じだ
あ、そうですか。まあ親孝行みたいな、なんかいろいろもっとね、思い出増やしていきたいな。
薄い声
薄くないでしょ、みんなそうでしょ、みんな大事でしょ、家族、家族大事よ、大事、みんな本当そういう気持ち忘れないでいたいね。ということで、夏らしいことそれしたいなって思って、まだあんまできて、来た、神奈川県の3歳のサイさんからいただきました。ありがとうございます。YouTube で生配信された日向の夏休み見ました。ありがとうございます。金村さん、川田さん、小坂さんの浴衣姿が可愛くて、配信中ずっと目の保護になってました。ただ一つだけ気になることがありました。それはメンバーが自撮りでカメラを回すとき、金村さんのときだけ手ぶれがエグかったことです。もしかしてバイブレーション金村発動してましたか？違うんだって。あの日は、なんか、ジンバル付きの、スマホみたいなやつで、自動カメラ補正みたいな感じで、いくら揺らしてもこう真ん中を保ってるスマホみたいな感じだったんですね。だからそれをいいことに、ウェイってこうなんか回したりね、してみたら、なんかすごいジンバル付きのその取っ手の部分がバグっちゃって、なんかすごい、なんか向いてはいけない方向にスマホが曲がってしまったんですよ。で、キュッキュッキュッキュッってそう、なんかすごい回転しちゃったりして、それは私が悪いですね。すいませんでした。取り乱してしまいましたね。ちょっと楽しくって。やっぱ浴衣の女の子を見ると、可愛いってなって、写真をね、撮りたく、動画も写真も可愛く撮りたくなってしまう。という、やっぱ、気持ちが出てしまう。みんなもそうでしょ。
男性の浴衣はどうなんですか？
ああ、そうですね。いいと思います。涼しげで。街とか歩いてて、そのカップルの浴衣姿とか見ると、はっ！って見ます。ダメなんですか？
いや。結構ハードル高くない
？そうなの？浴衣、あ、まあ確かにそっか。男性って浴衣着れない？そうですよね。なんか私は割と浴衣を着るのが絶対だと思ってて、お祭りに行くなら。確かに帯の結び方とか、男性は結構下の方でこう、帯結ばないといけないとか、なんか私もあんま詳しくないけど、ね、ありますもんね。だからすごい、でも着れる人はすごいなって思う。あー、なるほど。背丈が高い方が映えるみたいな。あー、シュッとしてる方の方がってみたいな。逆ですね。女性は、着物とか浴衣は ある程度体ががっしりしてないとヘニャチョコになっちゃうんですよ、浴衣がね。だからタオルをいっぱい巻くんですね。そうそうそう、補正って言って、その素材がピンってやっぱ張ってないとシワシワになっちゃうじゃないですか、いろいろ動いたりするし。だから補正とかその板をいっぱい入れたりとかして綺麗にしてるんですよ皆さんそうです、結構大変なんですよあれ。結構浴衣をね着る機会とか着物を着る機会がこの仕事で多いので、着方とか自分でも着れるようにとかなったんですけど、いろいろ大変だよね。でも私はすごい好きだから着てく派ですいいな、浴衣ですか、うん、ありがとうございます。それは和風な顔って自分でも思ってる青森県ののすけばすけさんからいただきました、ありがとうございます。みくちゃんこんばんは。こんばんは。最近暑くて大変ですね。そうですね、暑いと何もしたくない気分になりがちですが、せっかくの夏だし何か一つでもアクションを起こしたい。そんな僕はずっと目指しているプロバスケ選手のプロテストを受けました。すごい結果待ちですが、個人的に一番熱い思い出になると思います。そうですね、そこでみくちゃんのこの夏の熱い思い出、日向坂メンバーとの出来事はありますか、気になるので教えてくれたら嬉しいです。すごい夏の思い出すぎて私の夏の思い出気になる話題じゃない
ライブとかあるでしょ。
あるけど、だってプロバスケ選手のテストはちょっと格が違くないですか。なんだろうな、夏の熱い思い出、去年とか、ああケアフェスとか、あでもケアフェスとかの後はみんなで打ち上げしてたので、宴会みたいな感じで楽しかったかな。そういうご飯会も最近少なくって、私のメンバーとご飯するの大好きなので、ご飯今年もバーベキューとかしたいなーって。あれが楽しかったかな、日向の夏休みっていう特典映像ですね。テカの時かな、ラフティングをしたんですよね。あの川下りと、あの崖からちょっと多分飛び降りるやつとか、すごい私高いとこ苦手だし、あんまりああいうのアクティブなやつ参加するタイプでもないんですけど、あれはすごい楽しかったし、あの時ねみんなでご飯を作って、その後なんか花火までちょっと時間があったんですよ。でみんな楽屋に戻ってたんですけど、なんか私たちのそのミーパンさんとあやねさんを率いるグループだけ帰らずに、そのバーベキューしながらまだずっとしてて、あの夏の歌をかけながらみんなで歌ってそう大合唱してなんか超なんか部活の合宿みたいであんま合宿とかなかったからすごい楽しかった。またやりたいですね。あれ合宿とかが一番楽しくないですか。なんかあんまりそういういい宿とかじゃなくて、うん、そういうのもなんかみんなでいたらすごい楽しい思い出だよみたいないいなって思った。滋賀県のなめたけ46さんからいただきました、ありがとうございます。僕は大学最後の夏に友達2人とチャリで琵琶湖一周をしました。お200キロほどあるのですが、ママチャリで朝6時にスタート、19時間かけて深夜1時にゴールしましたすごいな。ミクティたちがドラゴンボートで出発したマイアミビーチも通りましたよ。北の方は山の上り坂もあってめちゃくちゃ大変でしたけど、山の上からの綺麗な景色を楽しんだりしていい思い出になりました。いいですね、友達2人と。すごいなんか青春だ、やってください。いいですね。いいな、自転車だったら安全だしね。電気自動車、あ自転車ね、いいですね。サイクリングとかさ、ガチ自転車、すごいあのスポーツ自転車みたいな乗ってる方たまにいるじゃないですか、都内とかでも。いいなぁ。でも荷物とかあんま持ち上げないのが難点ですね。キャリーつけられるんですか。そうなんだ。考えたことなかった。やっぱさ、カメラの機材とかいっぱい持ってきたい。本当ですか。そっか、いいなぁ、羨ましいです。そういう旅がスンってできるぐらいのの余裕と体力があるのはめっちゃ羨ましいですね。やりたい。ありがとうございます。皆さんの夏の思い出を聞いて、私も夏なんかしなきゃなってちょっと焦りながらもそんな気持ちになりました。ということでですね、一曲かけたいと思います。アナログフィッシュさんでショーが始まるよ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらのコーナーです。 余計な心配ですが、ということでこちらのコーナーはリスナーさんから私金村美久へのちょっとおせっかいなアドバイスや普段の生活の中で気をつけた方がいいよということを送ってもらいました。はい、初めて私このコーナーやるんですけれども、私の方がね多分おせっかいなんですよね。普段なんかファンの人のことをすごく大好きがゆえに気にしめんどくさい女代表しておりますので、結構おせっかい言ったりするんですけど、今日発売日だからね忘れないでね。今日私の誕生日だからね
知ってるわ
とかまあちょっとめんどくさい知ってるわってなるけど、そう言っとかないとさ伝わらないじゃん、そういうことでしょ。はい、東京都の盛大さんからいただきました、ありがとうございます。イガバカなミクティへ、余計な、ちょっと待って、イガバカなミクティへから始まる？すごいね。ありがとうございます。イガバカなミクティへ、余計な心配かもしれませんが、朝からステーキ丼や漬け丼を平らげたり、ますますバカになっていくミクティの胃が心配です。すごいね。この前も、日向坂の公式メッセージアプリで、ミートオムレツを作ろうとしたけど、タイミング間違えて、卵の上にそぼろ乗ったやつになっちゃった。でも、胃に入れば同じだもんね、と言っていて、ミクティの胃大丈夫かな？ミクティの胃、ダイソンみたいな吸引力してるのかな？と心配になります。心配されてるわ。大丈夫だよ。若いもん。何ですか？敵に回しちゃったでもなんか親とかに、私はね、結構ダイエットとかをしたいタイプなんですね。あ、そうそう、言うでしょ、みんなそうやって。ダイエットしなきゃ、ダイエットしたい。今日もご飯食べない。ご飯抜きで肉しか食べないみたいな時が結構あるんですけど、大体みんなそう言うとさ、若いから大丈夫だよって返してくれるんですね。あ、そっか、若いから大丈夫なのかってたまに今一番に受けてまだね、いけるかな、まだ何時にハンバーガー食べても美味しくいただけるかなみたいな感じ思ってるんですけど、最近ノースリーブとかを着るとやっぱ自分ちょっと肉ついたかなみたいな
マジでガリガリとか、
いや本当に本当に気にしてるんだからそう、でもやっぱアイドルってなんかそういう見られるお仕事ではありますよね。モデルもさせていただいてるので、体型管理も仕事のうちということでね、なるべくねダイエットするって結構決意したりとかしてるから大丈夫だよ。そんなにねカロリーの高いものをいっぱい食べてるっていうわけじゃなくて、お刺身を食べてるとかお肉を食べてるみたいなことを多分よく言うと思うんですけど、どっちもなんかヘルシー、タンパク質じゃないですか。炭水化物を減らし目でおかずをいっぱい食べてるのが私の生活なので、それがポイントかもしれないです。ダイエットの方ね、ちょっとご参考になればと思いますはい。埼玉県のフクシックスさんからいただきました、ありがとうございます。夏がお似合いのミクティへ、余計な心配かもしれませんが、寝起きを良くしてみませんか？僕なんかの特典映像、そして今回の前目ヒット祈願でも寝起きが悪いところ取られてました悔しい。ちなみに人間の睡眠の周期は90分と言われており、朝の目覚めを良くするには90分単位で刻むといいらしいです。どういうこと？でも90分単位だったら、まあ、00分か30分かどっちかってことですか？まあ、大体ですけど、始まる時間によるか。そうなんだ。でも睡眠アプリ入れてみようかなって最近思ってるんですよね。本当に寝起きが悪いわけじゃないんですよ。なんでですかね。でも確かに特典映像の時はやばかったですよね、私あの日本当に顔に精気がなかった、何もやばかったんですよ。自分で見ててなんかゾッとしましたもん。本当に朝めっちゃ早くって元気 ないんですよね。朝本当早起きすぎると世に出ていい顔じゃなかった出ちゃったんですよ。出ちゃってうわーと思ったんですけど、今回のヒット祈願は本当になんかゲリラで呼ばれるんですね。あれなんか来るかもよっていうピンチヒッターとして待ち構えてたんですけど、私も結構第一陣と同じぐらい早起きで来てたので、車の中にずっといたら車って一番寝るじゃないですか、その揺られ具合からして。だから急に行くよ金村みたいに言って、はいっていうのが2回あって、その寝ぼけまなくで行ったら口調までトロトロしてて、ちょっと本当にそうです。ちゃんとお仕事の日は 朝起きてメイクしてみたいな時間があるので、そのうちにだんだん目覚めてこうちゃんと起きれるんだけどね、早朝過ぎたりとか、まあ、MV の時とかもたまにあるんですけどね、早朝過ぎる時でもメイク時間で起きるんだけどな、車で揺られちゃうとね一回寝ちゃうよね。神奈川県のオフの引きこもりさんからいただきました、ありがとうございます。男気じゃんけんでゴチになりましたな、ミクティへ。はい、そうですね、余計な心配かもしれませんが、メッセージアプリで送ってくれた男気じゃんけんの勝者クミさんのやりやがったなという絶妙な表情の写真に若干の怖さを感じました余計な心配されてる。あー、クミさんがね、いやすごい、でもうわー嬉しいなって言いながら払っていただきましたけどね、私たちも払いたかったな、すごいっていう気持ちでねでもまさかそういう結果になると思わなくて、もっといっぱい人数でやりたいですね、学生乗りがね楽しいよね、やっぱ女子校みたいな感じなんで。岐阜県のオレンジ色のラガマフィンさんからいただきました、ありがとうございます。スマホの顔面が割れているミクティへ、なんで知ってんの？余計な心配かもしれませんが、スマホの液晶割れを放置するデメリットの一つに人からの信頼度が下がることが挙げられてそう最悪ファイヤーリスナーはどんなミクティであっても味方であり続けますか？ミクティが大好きなお寿司屋さんに行った時に、お店の大将にだらしねえ小娘が、うちの寿司の味わかるのかと思われてしまったら悲しいです。今すぐに直すことをお勧めします。だって全然わかんないじゃないですか、これで見てパッとわかります？傷があること。
わかんない、
わかんないですよね、うん、そんななんか私もう明らかに割れてるなみたいな割れ方だったら直すんですけど、なんかあんまり自分も支障がないのでこれに大丈夫かなって思って、でもさらにこれあのフィルムが割れてるだけですからね、フィルム交換すればいい話なんですけど、こういうのってやっぱ血液型とかだとみんな直すんですか？私は結構こういうのとまあいいかなって思っちゃう派なんですけど、あ気になる、 A 型、あ B 型だ、まあめっちゃバッキバキだったら気になりますよ、森本マリーぐらいマリーのたまに気になってたけどね、でもあれはもう直したのかな、うん、私はそんなつけたら消えちゃうし、私そういう感じです、信頼度下がったらごめん。滋賀県のなめたけ46さんからいただきました、ありがとうございます。自分のことをキツネ顔と言っていたミクティへ、2期生曲君は逆立ちできるかではニャーニャーと猫になっていましたよね、きっと今後のミーグリで猫になってくださいというリクエストが増えるかと思います、ちゃんとニャーニャー言えるか心配です、練習しといてくださいね。私も心配です言えない、言えない、
絶対これ来るよ、
本当ですか、ニャー、もうちょっとリアル、可愛くない
そんなこと
かわいくない、そんなわけがないじゃないですか、
わ、まあ、かんないけど、
うん、なんだろうな、どういうのがみんなの好きな猫なんですか、私猫はあんまりわからない、にゃ
ー、まあ何でもいいんじゃない
ひどい、このなんかお便り渡しといてもうちょっと一緒に悩んでくださいよ、すごい恥ずかしくなってるじゃないですか自分が、そんなにゃー、にゃー、にゃー、にゃー、にゃー、にゃー、あ、ちなみに私この曲で、ゴロゴロにゃーって言ってるの使われてるんで、よかったら聞いてみてください。はい。
ゴロゴロ。
って言ってます。使われました。なんか、猫ってゴロゴロ言いますよね。ゴロゴロにゃー。私これの担当なんで、あんま可愛いにゃー担当じゃないんで、すいません。ごめんなさい。可愛い猫は、小坂さんに言ってもらいましょうということで、どうでしたか、心配してもらってなんか嬉しかったです、私心配されるの結構好きなんで、
またそっちの側行った
なんで、あ余計だなって思わないです、カマチョなんでいっぱい話しかけてねって思いますいっぱい心配してくれたら嬉しいです。
日向坂46の余計なことまでやりましょう、
余計な情報曲、はい、こちらのコーナーは皆さんからいただいたお便りでですね、余計な知識や情報をご紹介していただきます、あこれいいな、余計だけど使えそうだなと思った情報には私金村美久による丸よ認定をさせていただきます。久しぶりだなこれ、東京都のおぽしさんからいただきました、ありがとうございます。 自動販売機に関する情報です。自動販売機のボタンを2つ同時に押すと必ず左側の商品が出てきます。これはシーケンス制御という仕組みで多くの機械に採用されています。
そうなんだ。
悩んでるなみたいな時にってやったら左の方になるんだ。考えたことなかった。こちらの情報は採用です。おめでとう。知らなかった。全然関係ないかもだけど、迷路で左側の壁伝ったら絶対出れるって言いませんか？全然関係ないけどね。言いません？あれ本当なのかな？言いますよね。なんか壁伝ってったら出れるみたいな。やってみてよ。迷路行ってみましょう。じゃあ今度なんか左側って聞いてそれを思い出しました。はい、続いていきたいと思います。愛知県のししゃもフライさんからいただきました。ありがとうございます。金村さんのミクのクの字の後に馬を足すとキューバと読むそうです。オードリー若林さんもキューバの本を出しているので、また引きしてもらえるか分かりませんが、今度伝えてみてください。ほう、こちらの情報は丸よです。採用。ドンが出ました。すいません、ちょっと私が難しい言い方しちゃったからね。すいません。キューバ、そう、ミクのクはキュー、確かに読みますからね。キューバってなんだろう、何があるんですか、キューバって。
ハマキ、
ハマキ、キューバ。あ、そうなんだ。いえ、絶対有名じゃないでしょ。キューバ、キューバ、キューバで一番出てくるのは何だろう。なんかカラフルな街が出てきます。出てこないですよ。カラフルな街が一番いい。キューバハマキ知らないなぁ。カラフルな街が出てきます。
キューバハマキだ
よ。キューバみんな覚えてください。私このヘッドホン耳が大きすぎるのかもしれない。なんかだんだん耳がなんかゴソゴソしてきちゃいました。
顔ちっちゃいアピールしてるわけ。
してません。耳が大きいアピールしてます。はい、兵庫県の緑村紀子さんからいただきました。ありがとうございます。夏によく見られる蚊のおすすめの撃退方法を知っていますか？知りたい。蚊は飛ぶ力が弱く、危険を察知すると上下に逃げる習性があるので、左右に手を広げて叩くのではなく上下にして叩くのがおすすめです。なるほど。可愛い金村さんの血はきっと蚊から見ると美味しい血だと思うので、この夏お気をつけください。それで叩けるかな。やってみよう。いけるかな。こちらの情報は採用です。よっ。ちょっと私のタイミングが遅かった。はい、私めっちゃ蚊に刺されるんですよ。本当に毎年毎年悩まされて、虫除けも持ってるのに刺されるし、後になるし、なんなら月星の時のブヨの、まあ、蚊じゃないんですけど、ブヨの跡がずっと残ってるよみたいな。本当にね、虫に好かれちゃって困るんですけど。人気者ですね。本当に、でも本当に私の血は美味しいと思う。何から嫌われてるかな。全然来ないもの、嫌われてるもんなんだろうな。
ないの。
天気。なんでなんでなんでなんでなんでなんでちょっと回答例教えてくださいよ。
ごめん、なんでもない。
天気でしょ。
天気
に嫌われてる。運からも嫌われてるか。運なんか勝負運とかに弱くなくて、なんかだいたい結構負けるって言われて来ているんですね。負け顔が見たいとか、まあ、言われることもあるんですけど、そうなんか私は本当に一生懸命やってるんですよね。本当に勝とうって思って頑張ってるけど、結構負けちゃう癖があるんですよね。こちらとしては悔しい。でもみんなはなんか負けてるのが、また負けてるって喜んでるんですよね。負けが似合う。悔しいな。負けたくない。だからつまりアニメとかで言う、結局結ばれない女の子の方みたいな。わかるわじゃないんですよ。よくないでしょ。結ばれてほしいでしょ、どっちかといったら。
いや
結局ね、そのバッドエンドで終わるみたいなになっちゃうがちなんですよね。顔からもちょっと悲壮感が漂ってんのかな。どうなんだろう。結構ポジティブでいようって思ってるんだけどな。 なんかニムちゃんとかポジティブな顔じゃないですか。お顔が。
ポジティブな顔
だ。ポジティブな顔ですよね、超。超元気出る顔ですよね。なんか私見るとさ、みんなさ、悲しくなっちゃうんじゃないかな。
なんでだろうね。
なんか逆、でもいいですよね。そのギャップがある、いいですよね。そのニムちゃんぐらい、だって私の、そう、釣り合わないですもん、性格と。日焼けしてみたら、絶対似合う。
ちょっと。
やばいですよ。でも自分も多分そういうのがあんまり好きじゃないってことは、やっぱそういう運命だと思うんですよね。負ける、ずっと青い色とか黒い色を着ていたいし、もういいんですよ、それで。そういう人がいないと輝けないから、誰かが。そういうつもりじゃないですけどね。うん、いいポジション。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美空がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。エンディングのお時間です。今日のハイライトは負け顔、キーワード負け顔で応募してください。今日のキーワード学びましたね。私はいつもジレンマ抱えて生きているみたいな。そんな悲しくないんだけどな、結構楽しく生きてるんですけど、まあそう見えがちみたいなところですかね。うん、みんなもあるんじゃないですか。めっちゃ陽気な顔してるけど中身めっちゃネガティブな人とかいるでしょ。でも別にそんなような感じじゃないのにそう見られがちみたいなことですよね。私は違っていうとね、そういうネガティブっぽくなんか負けっぽく見られるけど中身結構ハッピーなんで、あんまりそんなね勘違いせずに、元気なんでよろしくお願いします。ということで、番組へのメッセージは携帯アプリのオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期オーディでしか聞けないシークレットトークなどもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式ツイッターアカウントはyoki_tfm です。ぜひフォローまだの方はよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントはmiku_お寿司です。こちらもフォローよろしくお願いします。そして先週からお知らせした通り、ステッカーのプレゼントがありますので、はい、抽選で2名様ですね、毎週お届けしたいと思います。ぜひ、お便りこれからもね、たくさん送ってください。ということで、ここまでのお相手は、日向坂46の金村美久でした。バイバイ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。今週もありがとうございました。オーディです。夏ふつおたをいただきました。大分県のサバイブ軌道さんからいただきました。お寿司の金村さん、こんばんは。こんばんは。先日土用の牛の日がありましたが、うなぎは食べましたか？食べました。
お、
食べたんです。ちなみにウインナーの端っこが食べれないマナヒーさんはうなぎも食べれないようで、昔はタレだけで食べてたそうです。なんでそんな情報知ってるの？そう、マナヒーさんは魚がね、お魚系が全体的に苦手だから、いつもねお弁当とかで魚系しかないとき結構困ってるらっしゃる。そうなんですよね。ね、うなぎも食べれないよね。そうすると私はうなぎ好きなので今年もいただきました。美味しいですね。ちなみに埼玉県はうなぎが有名ですから、ぜひ埼玉にいらした際はうなぎもおすすめしたいですね。うな重ちょっと高いですけどね、高級な食べ物っていうイメージがやっぱちょっとついてるから、あんまね日常的に食べるかって言われたらそうじゃないけど、うな丼好き。たまに食べるから美味しいものだと思うけど、うなぎは、うん、高級な感じがするね。東京都のヤディンさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティこんばんは。こんばんは。初めて投稿させていただきます。7月18日に放送された歌コンさん拝見させていただきました。ありがとうございます。その中で隣のトトロの散歩を歌う、井上あずみさんと共演されていましたね。私だけではないと思うのですが、ミクティの原付ギャグを期待していたのですが、そう私も思いました。だからニブちゃんとかに託しといきました。原付ギャグよろしくねって。めっちゃ可愛かったな。でも散歩を歌うメンバーが今回4人いて、それがニブちゃんとメイメイさんとひなとひなのっていう、なんたる可愛い4人組。散歩に似合うような散歩に似合うような可愛らしい4人組。やっぱ私もね、やっぱ原付ギャグしたかったですよ。したかったですけど、 まあまあまあまあ、なんかね、ちょっとやっぱ散歩にはちょっとそぐわない。うん。デジブリさんですか、ね、もう、そうそうそう。ちょっとね。あ、行ってないです。どうなんですかね、あの、君たちはどう生きるか。なんかすごいいろんな情報が回ってくるんですけど、今回そういう宣伝ごとなしでやってらっしゃるっていう方法で、逆になんだなんだみたいな感じだと思うんだけど、私はまだ行けてない。最近ちょっとバタバタしてて、映画館なんかいつ行ってない。私ブルージャイアント見てから一回も行ってないんじゃないか。やばいですね。美術館とかは行ってるんだけどな。美術館は行ったし、あれ美術館行った話したんでしたっけ。
あ、してない。
土偶、あ、土偶だ。博物館だ。博物館行ったんですよね、土偶見に。
渋いね。
渋いかな。国立博物館ね。さらにね、企画展じゃなくてね、考古学のスペース。埴輪とか土偶とか土器とか青銅器とか、なんかそういうのを見てたんだよね、一人で。土偶触れるコーナーがあって、あとあれも鳴らせます。銅鐸も鳴らせます。あそこコーンって、そうそうそう、ちょっとさすがに恥ずかしくて一人じゃ鳴らせなかったけど、なんか土偶のその、あれ本物じゃないんですけど、レプリカみたいなのが置いてあって、触ったらすごい愛着湧いちゃって、かわいいと思って、あ、なんかこういう気持ちだったんだろうな、昔の人も。なんかそういうの、なんか人の形をした人形とかをお守りにして、なんか安心感、この子がもういるから大丈夫だみたいな気持ち、やっぱあるなと思って。え、わかりますこの気持ち。
わかるよ。
今全然わかってないのかと思った。
わかる、
わかりますよね。
わ
かる。あ、なんか可愛いなと思って、埴輪とかもなんかいるだけで、なんか馬の埴輪とか犬の埴輪とかいるんですけど、可愛いんですよ、よく見るとね。ちっちゃい男の子が座ってる埴輪とかもめっちゃ可愛くて、なんかちっちゃいサイズで家とかに置いてても結構可愛い。
買った？
買ってない。考古学の本だけ買って帰りました。
渋いね。
ありがとうございました。